葉を共に聞きましょう。使徒の働きの2章40節から47節をはじめに朗読いたします。新約聖書使徒の働き2章40節から47節。では拝読いたします。2章40節。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。先週の日曜日が今年のペンテコステ、聖霊降臨を覚える日曜日でありました。世界中の主の民がご聖霊の恵みを覚えて感謝を新たにしたことでありました。いきなり昨晩はという話をいたしますが、昨晩の学び会にもお招きをいただきまして、昨晩は少しだけ歴史を振り返る中で、キリストの教会が20世紀この福音をどう捉えるかという点において、1920年代から始まった社会的福音というような流れに警戒するあまり、教会が少しこう分かれてしまって、そして社会的な活動ばかりを強調する、そういう教会が一つのこう塊を作っていって、次第に福音の中心からずれていっているのではないか、そんな警戒心から社会派と呼ばれるような、そんな人々に対してこう距離を置いていったというような、そんな歴史と、その反省からもう一度やっぱり福音の全体像をきちんと捉えていかないとならないというような、そんなうねりがあったということを確認紹介をいたしました。ある意味で同じような意味において、今度は聖霊派と言われる人々、時に三位一体の神様の中でもご聖霊の働きを強調するあまりに、社会派がそうであったように聖書から目をそらして自分たちの思い描く聖霊の働き、ご聖霊はこう働いても欲しいと言いましょうか、私たちの願望を神様に押し付けるようにして、あまりにもその聖霊の御業を強調しすぎるというような、そんな歴史も時々、教会の歴史の中では繰り返されました。そのことに対する警戒心のあまりに、同じようにこう少しこう分断が起こってしまって、警戒する人々の間にも、私も含めてです、私の生い立ちも含めてですが、ご聖霊に対する十分な、感謝、認識と感謝というものが、不十分であるというような、そんなことが折々見られるのではないか。少なくてもペンテコステその前後、改めてご聖霊の恵みにしっかりと注目をし、私たちのうちに住んでおられる神ご自身をしっかりと認めて、このお方に聞き、このお方に従うという私たちの信仰の歩みを大切にさせていただきたいと、そう思います。41節にあるその日 というのは依然として、まあ、1週間前のペンテコステのその日のことであります。教会の誕生日だとか創立記念日だとか言われたりもすることのある日です。まあ、そういう言い方が妥当する一面と、まあ、実はそうではないという一面もあると思います。まあ、それはそれとして、今朝はペンテコステに新しい歩みを持って誕生したと、まあ、ひとまず申しましょう。そのキリストの教会の姿に改めて注目をして、私たちに求められるありさまを学びたいと思います。42節にはその誕生した最初の教会が何を大切にしていたのかということが4つのポイントで紹介されていて、これはしばしば学ばれるところであり、皆さんよくご存知のところであろうと思います。使徒たちの教えを守り交わりを持ち、それからパンを裂き祈りをしという、まあ、そのことに教会はひたすら集中していた。まあ、そのことはいかにもよく知られている自明のこととして、今朝もう一つのことにむしろ注目したいと思う。それは教会が宮に集まっていた、まあ、少なくとも最初はというその事実であります。46節に毎日心を一つにして宮に集まりとこう続くこのくだりは、まあ当然ペンテコステのその日から始まって毎日、最初の教会が毎日宮に集まっていたというその礼拝者としてのありさまに今朝私たちは共に心を留めたいと思います。もう一度46節を朗読いたします。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていたというこのくだりです。心を一つにしという表現は42節にもありました。パンを裂きもありました。食事を共にしもありました。心を一つにして宮に集まって、彼らは使徒たちの教えを守り交わりを保っていたのだと、まあ、そう考えてよろしいでしょう。最初誕生したばかりの教会は毎日宮、すなわちエルサレムの中心にある神殿の、まあ、神殿の中でもそれはソロモンの回廊と呼ばれる場所であったということが3章11節にありますが、長い、200メートル以上ある長い廊下、まあ、そこに何といっても3000人も一度に加えられたわけですから、大勢の人々が一堂に会するというような、そんなことでした。まあ、毎日とは言いましてもそこに寝泊まりしていたということではないのも明らかです。家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にしでありますから、まあ、神道の家々に分かれて交わりがなされていた、パン裂きがなされていたということです。まあ、それでも教会の最初の集会場所が宮のソロモンの回廊であったということが何を意味するのだろうかということに少し心を向けたいと思います。もう一つの集会場所が可能性としてはありました。それは例の2階座敷です。まあ、例のという言い方で良いのかどうか分かりません。ペンテコステ聖霊降臨を待っていたその頃120人ほどの人たちがと、もうちょっと手前のところにありますが、祈って待っていたその120人ほどの人々の集会場所はどこかというと、おそらく例のと申しました2階座敷。イエス様が弟子たちと共に最後の晩餐を過ごされた2階座敷。マルコの福音書の著者であるマルコのお母さんの家。女中がいて門構えがあって相当大きいお屋敷であったらしい。まあ、その2階に120人ほどが集まることができるような大きな場所があったという、まあ、そういうことでありましょう。誕生したばかりの教会が礼拝のために集まることができるもう一つの場所としてその2階座敷があったわけですが、でも最初の教会は神殿のソロモンの回廊に集まった。 もちろん理由の一つは、さすがに3000人も入れない。120人は入れても3000人は入れないとしたら、まあ、礼拝20回ぐらいに分けないといけないって言いましょうか。そんなことになります。いや、でもそれだけではないのだろうと。それだけではないのだろうと思われます。エルサレムの神殿、それはユダヤ人にとっては大切な場所、神の臨在の場所、祈りの場所、礼拝の場所でありました。それまでずっと、これは建て替えられた神殿ではありますが、でも最初エルサレムに神殿が据えられたのは、この時から数えると1000年前ですね。ダビデ・ソロモンが神殿を建てたのは、紀元前1000年頃です。一度失われて滅びた神殿ですが、もう一度エズラ・ネヘミヤの時代に建て直された神殿があり、さらに、神殿何度もこう建て替えられていくわけですが、物理的にどの建物というわけではなかったとしても、エルサレムに据えられたそこが神と出会う場所、祈りの場所であり、礼拝の場所でありました。ですから、最初の教会が毎日心を一つにして宮に集まったユダヤ人のキリスト者にとっては至極当然の選択であった。単に場所が狭いから広いところを探したということではないということをまず覚えたいと思います。ユダヤ人は神殿に行って神と出会い、神に祈りを捧げ、神を礼拝するのでした。3章1節にもちょっと目をやっていただきたいと思いますが、そんな毎日がずっと続く中のある日のことという感じでしょう。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと記されています。さりげない書き方ですが、ペンテコステから何日かあるいは何週間か分かりませんが、少しの時間が経過している。教会は3000人、5000人という単位で毎日神殿に集まって、その一角で神を礼拝している。生贄を捧げに行くわけではありません。でも、オープンスペースというんでしょうか。公民館的な、そんな場所を占拠して、勝手にって言ってもいいのかもしれません。そこで神を賛美し、神に祈りを捧げているというような、そんな日々が続いていたある日のことって、書いてないですけど、3章1節ある日のことっていう感じですよね。ペテロとヨハネは、午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。示唆されているのは、使徒の働きの記者ルカがあえてこういうことを記録に残したのは、生まれた教会の指導者たちであるところのペテロとヨハネ、教会の長老たちがいつものように祈りの時間には宮に登っていった。何かこう特別なことがあったわけではなくって、ごく日常的なこととして彼らが午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。今日だけ特別っていう感じじゃないですよね。いつもいつも日に3度定められた時間には宮に登って祈りを捧げていたようだ。片方ではソロモンの回廊で毎日みんなで3000人、4000人、5000人で神を賛美し礼拝していた。でも片方では祈りの時間になると神殿の聖所に登って祈りを捧げるという、そういう生活をしばらく続けていたらしいということがここに示唆されています。ちなみにイエス様もこの神殿を大切にしておられたということをお互いよくご存知のところでありましょう。宮清めの出来事、どの福音書にも記されていますが、マタイから一箇所読みますので、お聞きくだされば結構かと思います。ある時にイエス様はです、宮に入ってその中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれる。それなのに、お前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で、目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に寄ってきたので、イエスは彼らを癒された。 ところが、祭司長たちや立法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立てた。イエスに言った。子供たちが何と言っているか聞いていますか？イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血の巫女たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことがないのですか？まあ、そんな論争が神殿の祭司長たち、立法学者たち、まあ、ユダヤ教当局者という言い方をくくってしておきたいと思いますが、当局者たちとイエス様およびイエス様の弟子たちとの間にはそんなこう緊張関係がいつもあったと言ってよいでしょう。まあ、この強盗の巣というのは強い表現をイエス様が使われた背景について改めてここで踏み込むことはいたしませんが、その両替人とか鳩を売る者たちとか善意ではなくて、私腹を肥やすために、初めは礼拝者の便宜を図るためという善意であったかもしれないけれども、次第にそれが自分の利益のために神殿というスペースを悪用するようになっていってしまった、そんな人々に対するイエス様の厳しい宣告でありました。このようにイエス様も神殿を祈りの場所として大切になさったという記憶がペテロやヨハネにも当然ありますよね。ですから毎日宮に集まっていました。午後3時の祈りの時間には改めて宮に祈るために登っていくということはいつもの風景でありました。先ほど3章1節に目を留めました。そこからの続きは午後改めて私お話しさせていただきたいと思っている箇所なので、これも踏み込むことはいたしませんが、午後3時の時間に祈りのために宮に登っていったという3章1節は当たり前の風景、おそらく毎日いつもいつも起こっていたことをさらりと書いている。ところが2節以下は大騒ぎのことが記されている。この日は門前で生まれつき足の不自由な人をペテロたちが癒したものですから大騒ぎになった。いや、癒しが行われたのは初めてではありません。イエス様もさっき読んだように宮清めの延長線上で目の見えない人たち、足の不自由な人たちを癒しました。使徒たちもイエス様から託された権威を持って癒しの奇跡を行うことができました。ですからペテロが癒して立ち上がらせるというこのこと自体はそんなに不思議なことではないかもしれません。ただペンテコステに教会が誕生してからは初めての記事です。生まれたばかりの教会がこれからどうなっていくんだろうかと世間は注目していただろうと思いますね。先ほど神殿の一角を占拠していたという言い方をいたしました。誰に許可をもらったんだか知らないけれども、初めは100人200人だったのが、あと10日経ってペンテコステの日が起こったらあっという間に3000人、3000人が毎日そこにいたかどうかは定かではありませんが、でも見過ごすことができない大勢の人々が神殿の一角で毎日神を喜び神を賛美しているという姿を世間は注目をしていたに違いないと思いますね。この運動はどうなっていくのだろうか、ユダヤ教当局も注視していたに違いないと思います。そんな中でのこの3章の事件であります。この日を期して3章4章と記事が続きますけれども、さらに大勢の人々が信じて男の数が5000人ほどになったと4章4節には記されております。教会は神様の恵みによって信じた大勢の人々が心を一つにして礼拝者として集まっていたその神殿からしかし追い出されるのです。3章4章とこの読み進めていきますと、その一角を占拠している無許可でといいましょうか、人たちをいつまでも放っておくことはできないと考えたユダヤ教当局、彼らから見たら誕生したばかりのキリスト教会はユダヤ教当局者から見たら異端です 彼らはそういうふうにしか当初は認識することができなかった。その人たちの運動の芽を早く摘んでしまおうというふうに考えたのもまた、ある意味当然といえば当然。そんな中で、宮に集まることを禁じられた人々は、あと2箇所、使徒の働きから開きたいと思いますが、5章42節を見ると、そして毎日、宮や家々で、イエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかった。まあ、邪魔にされても禁止されても依然として神殿に集まった人々もおり。でもそれだけではなくて、家々で、従来はパン先と愛賛が行われていたようですけれども、ここに至っては、イエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかったとありますから、礼拝や宣教の場所が神殿の一箇所ではなくて、むしろ家々へと広がっていったのだということがよくわかります。さらにもう一箇所、8章の一節後半から、8章の一節の後半にその日とあるのは、ステパノが殉教したその日です。エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。4節、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。宮に集まっていたけれども散らされて、家々でも福音を述べ伝えるようになり、さらに迫害が激しくなって、エルサレムからも散らされて、人たち以外の者は皆、諸地方に逃れていった。でも単に逃げ出したのではなく、散らされた人たちは、御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。まあ、これが誕生したばかりの教会の歩みであります。もう一度2章に戻って46節47節ですが、まあ、そのように結果として散らされていく教会の、しかし一番最初の時には彼らは毎日心を一つにして宮に集まったとありますから、宮だけではなくて家々に散らされていった時にも、その家々に何箇所も心を一つにして集まり、パンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美する、そういう礼拝の場所が広がっていったということでありましょうし、さらに迫害によってエルサレムからも散らされていったという時に、そこに同じように心を一つにして集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美する、そういう群れができていった。キリストの体が各地に誕生していくことになった。神様のご摂理であります。47節後半を見ると、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったとありますが、このことがエルサレム教会の3000人、5000人に起こっただけではなく、この後使徒の働きの歴史を見ていくと、あるいは新約聖書のパウロ書簡などを見ていくと、散らされていった先に教会が誕生し、アンティオキアとかピリピとかテサロニケとかコリントとかローマとか各地に次々に教会が誕生する。そこにも主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったという出来事が起こっていった。引き続きそのように教会が拡散していったという歴史を私たちは使徒の働きから知らされています。そうであるとするならば、今朝共に改めて使徒の働きの2章のこの箇所に私たちの心を止め、生まれたばかりの教会のこう一番こうオリジナルな姿っていうんでしょうか、教会の生まれたばかりの姿の中に、 私たちの習うべき鏡を改めて見つけたいと思うのです。もう一度、エルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土および地の果てまで、神様がそのようにして教会を拡散していってくださったという時に、やっぱり原型はここにある。私たちにおいても同じであって、原型はここにある。3つのことに心を留めたいと思います。1つは、毎日心を一つにしてというこのくだりです。先ほどの別の箇所にも、毎日、あるいはもうずっと先に下ってパウロの宣教を見ても、毎日、日曜日だけ教会堂に集まって神を賛美し礼拝をしたということではない姿ですね。毎日心を一つにして集まり神を賛美していたという、そこに私たちの原型を見つめるときに、私たちにおいてはどういたしましょうかということを問われることになります。いや、実際礼拝堂に毎日集まるという可能性もあるでしょうし、いや、宮や家々でということでありますから、それぞれの家庭礼拝、あるいは家庭にキリスト者が一人であるならば、他の誰かと一緒に集まって祈り会をする、神を賛美する機会を持つ、二人三人の者が主の名によって共に集まるときに、そこに主が共にいてくださるというお約束を私たちはまた聞いていますから、毎日心を合わせて主の民として主を礼拝するという営みに、改めて私たちの関心を向けたいと思うのです。もう一度申します。教会に毎日集まるということをお勧めするものではありません。でも毎日、自分一人だけではなくて、何かの形で集まって共に祈り、共に神を賛美し、家庭で家庭礼拝としてそれをすることができる人たちは本当に幸いだと思いますし、一人だけ信じて歩んでいる者たちにとっては、また別な意味での励ましがあると良いと思います。毎日しないと失格だっていう、そういうことではありません。でも毎日そこに近づいていけばいくほど、私たちは神様の望んでおられるような礼拝者としての生き方に自らを近づけていくことができるのだというふうに思うからです。二つ目に、そのようにして私たちが礼拝者として生きるということを大切にするときに、47節の民全体から好意を持たれていたという、神様がそのように働いてくださって礼拝を大切にして生きる、あるいは交わりを共有することを大切にして生きる神の民を見つめる世間の目も神が整えてくださる。最初の3000人、不法占拠とまで言いましょうか、勝手に神殿の一角を占拠していた最初の教会を世間は注目していましたよねと申しました。次の機会には男の数だけで5000人、あるいは祭司たちも大勢信仰に入ったというような言い方が、また使徒の働きには出てきます。反対していた、そういう人たちも含めて民全体から好意を持たれていた。キリスト者の礼拝者としての生き方がしっかり芯が通っていると、なるほど、尊敬すべき人々だ、筋の通った人々だ、迫害されてもですね、鞭で打たれても、このイエス様を信じ述べ伝えることをやめない、礼拝することをやめろって言われてもやめない、その筋の通った礼拝を第一にして生きるキリスト者の姿、短期的に見ると嫌がられたり圧迫されたり迫害されたりすることがあるにしても、大きな目で見ると確かに民の尊敬と好意を得ることになる。この事実は私たちにとって大きな励ましではないでしょうかね。礼拝を 第一にして生きるということを、まあ、好ましく思わない人たちが私たちの周りにもいるかもしれないし、まあ、残念ながら家族やあるいは職場や地域社会やといったところである種のせめぎ合いを感じる、お互いに感じる面もあるかもしれない、お互いにとっては大きな励ましだと思うのです。毎日心を一つにして宮に集まりというこの下りに集約されているような、礼拝を第一にして生きる生活者、礼拝者として生きる、その点において筋が通っている、人々に対する好意と尊敬を神が用意してくださるということに信頼を新たにしたいと思います。三つ目に、その先に47節、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。エルサレムにおいて事実となっただけではなく、散らされていった先、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てまで、こうしてキリストの福音が世界中を満たしているという事実を私たちは知っているわけですが、神が救われる人々を加えてくださるというそのまた恵みの事実に私たちの信頼を新たにさせていただきたいと思うのです。教会は何をしていたのですか？礼拝をしていたのです。何か宣教の方策の研究会みたいなことをしたのではないし、何をしていたのか、礼拝をしていた。毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、これが教会がひたすらしていたことです。2章の42節、2章の46節、この後使徒の働きをずっと見ていくと、どこの地に建てられた教会も礼拝を第一として、礼拝者として生きることを第一として歩んだという、そんな様子を見て取ることができると思います。とするならば、この最初に誕生した教会を鏡として、今朝改めて自らを見つめる私たちにおいて、礼拝者として生きるというこの願いを改めて、私たちにとって一番大切なこと、最も願わしいこと、もう一度繰り返しますが、日曜日にこうして集まってくる時だけではなく、毎日あるいは本当に日々刻々、神に生かされ、神に愛されているものとして、神の前に自らを置いて生きるということです。礼拝者として生きる、礼拝するために集まるみたいな言い方をすると、日曜日の礼拝を捧げるために集まるみたいな言い方をすると、どうしても礼拝というのがその子をぐっと限られた時間と空間だけのことであるかのように、あるいは家庭礼拝という言い方でさえもそうかもしれませんが、改めて礼拝者として生きると今日タイトルを付けさせていただいたことの意味をぜひ汲んでいただきたいと思います。どこに生きている時も、誠の神を知り、誠の神を礼拝するものとして、この一本筋の通った、私は神のものです、神を礼拝するものとして今ここにおります、その告白が今この瞬間だけではなく、私たちの一週間の生活のこうどこを切っても、はい、私は神を愛するものとして、神のものとして、神を礼拝するものとして生きているのです、そのような告白としてこう見えるというんでしょうか、そのようにして歩む私たちに、神様が民全体から好意を持たれるような、そんな恵みを与えてくださり、また救われる人々を加えてくださるという恵みを神様がお備えくださることに期待をして、新しい人巡りへと出発してまいりたいと、そう思います。お祈りを捧げます。私たちの主イエスキリストの父なる神様、皆が聖なるものとされますように、この朝もあなたが私たちを招いてくださって、一つところで共にあなたを賛美し、あなたを礼拝する恵みを得させていただいたことをありがとうございます。私たちの礼拝を喜んで受け取っていてくださる慈しみに富むお父様、この朝私たちは共に学ばされています。 この時だけが礼拝なのではなく、毎日、いや一瞬一瞬、私たちが礼拝者として生きることが、あなたが私たちに備えていてくださる恵みであるということ。御霊の神様、どうか御言葉の真理を私たちにいつも思い出させてくださって、今週も使わされていくそれぞれの場で、一瞬一瞬、礼拝者として生きる祝福に召されているというその事実を、思い出させてください。私たちの傍らにあって、助け主である聖霊様が私たちを力づけ、そのように生きることができるようにどうぞお支えください。そのようにして主の恵みを待ち望んで歩む私たち一人一人、また群れの上に、あなたの恵みがいよいよ豊かに備えられますように。私たちの主イエス・キリストのお名前によって、御前にお祈りを申し上げます。アーメン。